皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はたくましい共生という話です。競争から共生という言葉がですね、よく言われております。その通りでありましてですね、世界も大国による支配が終わりまして、これからそれぞれ共生していかなきゃいけないと。だから、横のつながりということでね、みんなで共生していかなきゃいけないということになっております。しかし共生論というのはですね、実は必ずしもおとなしくみんなで仲良くしてるっていう意味とは限らないんですね。競争っていうと青筋立ててですね、額に青筋立てて激しくこう考え行動するっていうイメージが強くて、共生っていうと幼稚園のこうお遊戯じゃないけどもね、みんなで仲良く手をつないでね、そこじっとしてニコニコじっとしてるっていうイメージ結構お持ちかもしれませんが、いやそれはちょっと違うんですね。自然界でさまざまな生物が共生してるっていうのはですね、結果的に共生してるわけでありまして、実はあれ個体はですね、種も個体も相当ハッスルして生きてる。その結果としてたくましく皆さんが共生してるという状況で、限界的なところでは食うや食われるということもあるしね、あと環境の変化に基づいてね、種そのものがねそこで生きられなくなるということもありまして、実はその自然界における共生というのはですね、かなり激しいものなんですね。で人間においてはですね、例えば戦争っていうことでありましたらね、それ生きるか死ぬかでどっちが勝つかなんですけども、戦争があるところで終わるということになった場合は、これ以上戦争しないということになったなるとですね、その両者の間でどうやって生きるかって話になるわけですね。もちろんその境を立ててですね、昔のベルリンの壁みたいですよ、こっから先お互いに行き来しないっていうことで生きるってこともできますね。それはどちらかと分けるっていう言い方ですね。ついたてをつけて立てて分けてしまうっていうやり方ですね。これはしかし実はそんなにその平和にもならないんですね。パレスチナのこと見れば分かると思いますしね。やっぱそのアパルトヘイトみたいになってきちゃってですね、この盾を立てて塀を立ててそこでその分けるというのは実はあまり平和にならないことが多いですね。それからいっそのことですね、全部混ぜちゃったらあるんですね。もうやっぱりその違いを言い出したらキリがないから、よく見ればみんな人間で同じじゃないかと、全部混ぜちゃえと。歴史とか文化とか違いが言うけどもね、歴史的なことがあるだけでそれはもう混ぜちゃったらよろしいということになりますと、アメリカの例えば不法移民の話見ても分かりますがね、大変なストレスになりますね。やっぱこう違うものは違うんですね。一時観光客で来るぐらいでもかなりストレスがあちこち多いですよね。でもそれがその一緒に住むということになりますと、一緒に仕事するってことだと結構大変になりまして、ですからこう構わず混ぜちゃうっていうのも、これはまたあまりですねおすすめのやり方じゃないんですよ。大体トラブルのもとなんですね。でご承知のとおり日本はですね、昔からたくましく上手に共生するってことをやっておりましてね、帰化人というのを皆さんもご存知だと思いますが、大陸からいろんなその民族の人、宗教の人たちがやってくるわけですね。でそれぞれ生活習慣といいますかね、神様も違うし、いろんな生き方が違うと。で特に日本は職人集団をねたくさん大陸から呼びましたから、それぞれその集落を作らせるんですね。その団体ごとに、やってきた帰化人の団体ごとに集落を作らせて、でそこでその共同生活させるんですね。だからその共同生活は例えばね、ちょっと地域の境を越えればそこに別の人たちがいるわけで、緩やかに混ぜるって言いますか、あえるという感じですね。外側をそのさらっと混ぜると、さらっと混ぜて、でみんなそこにいるという、あえるという状況に持っていくんですね。でいろんな職人たちがお互いに協力し合うことで、また新しい富を生むと、新しい何か付加価値を生むというふうに経済とか政治を運営していくんですね。だからこの母国ではできなかったようなねことが、ここでいろんな人たちが集まることによって、さらに、今までなかった新しい まあ、付加価値富が生まれていってみんなが幸せになるということを実現させたのが、まあ、古代の日本でありますよね。まあ、そういうのが本当のたくましい共生でありまして、ですからその、まあ、今みんな共生って考える中で、一つはそれぞれこう、うん、たまり場を作って、そのたまり場の中の共生っていうことでやっておられますよね。でそれは非常にいいことで、それが出発点ですから、まあ、その今までのね行政が作ったようなこの人のくくりじゃなかなか人はね未来を一緒に作れないってことがほとんどですし、それからやっぱり企業もねやっぱり雇用の形態もいろいろまちまちだし、所詮金儲けのために生きてる、金のために働きに来てるって言っても別に珍しくないですから、共生論とはだいぶ違うところがあります。したがって共生しようっていう、まあ、考え方で、なんか自分一人じゃ何もできないから新しい人となんかやろうと思ったら、やっぱそれはたまり場を作らなきゃいけない。で次にですね、こうたまり場とたまり場の間のですね、共生も生まれていくんですね。異なるネットワークが一緒に仕事することがあると、こういうふうになってきますから、まあ、その共生っていうのもですね、その横に広がると同時に別のそのグループとも共生するって形でどんどんどんどんさらに広がっていくんですね。でそういうのもですね、まあなんか適当にって申しますかね、みんながその不満が出ない形で方向性決めるんならね、あんまり難しくないんですね。まあ、持ち回り制でなんかイベントやりましょうみたいな形でね、持ち回り制でイベントやりますから、まあ皆さんも協力してくださいって言ってね、であまり余計なこと言わないでですね、まあとにかく好きなようにやってもらってね、いいも悪いもなく、はい良かったですねと、参加することに意義がありということで終わりにすることもできるんですが、ちょっと大きな目標を立てようとかね、例えばここにみんなが使えるその古民家をねここで整備しようとか、あるいはなんか新しいその事業を開始しようとかですね、なんか一つ大きな目標を掲げた場合にはですね、なんとなくシャンシャンで決めて、で、まあ、誰かが格好作ってくればそれでいいというふうには済まないんですね。でやっぱりこのみんなが本気で、コミュニケーションを取り、本気で仕事しないとまずくなってきます。で本当の共生関係が新しいものを生む瞬間というのはですね、バラバラに混ざってるものが合成されて、バラバラが壊れたものが合成されて、それ融合する段階になんなきゃダメなんですね。すなわちたまり場というのは、もともとどっかに属してた人たちが、その属してた組織が解体されてますか、地域も解体されてね、バラバラになった人たちが集まってくる、こういう状態からスタートしますよね。だからそのたまり場というのは、もともとその出身母体が結構まちまちだったりするじゃないですか。だからいろんなその経歴を持った人たちが来ますよね。これがだからその一旦バラバラになったものが合成されていくっていうプロセスなんですね。まさに合成ですよね。でところが単にバラバラな人で集まってるだけでは、まあ単にそこで集まってね適当に話をしてるぐらいのものしかなりませんので、で今度それが融合の段階になんなきゃいけないわけですね。融合というのは、まあ、そこでこの新しい息吹が生まれてくるっていう意味ですね。新しい息吹が生まれてきて新しい生命が宿ると、昔これそれぞれこういう、まあ、経歴があって、で縁があってここに集まってきたと、で集まってきた後、一つのチームとなって本当に新しい仕事をしたんだというのは、これは融合でありますから、やっぱこの融合というのはですね、その今までまあ他人同士だったものが、まあ、たくましく共に生きり共に支え合うという形に一体となると、融合された状態になるっていうことを、そこまでいった時に本当のなんか共生っていうのがこの実現されていくわけでありますね。したがってこの、まあ、分解合成融合であるならば、最後の融合の部分がいわゆるたくましい共生なんですね。本当になんかそこで新しい組織って言いますか、新しい仲間が生まれて、でこの新しい仲間から新しい仕事が生まれてくる。なんか仲間を維持するために何かをこうイベントやるんじゃなくて、この仲間が新しい何かを作っていくという、この仲間がいるから何か新しいものが生まれてくる、こういう関係まで持ってった時に本当にその新しいその組織の命がそこに生まれていくんですね。元の時代が古い時代が終わって、組織が壊れて人がどんどん出てくる、やがてそれが集まってきて合成の段階に入ってきて、新しいたまり場とか、まあ、形ばかりの組織が生まれると、でそこが一つの試練を迎えて、激しくそれが、まあ、行動すると。けんけんがくがくいろんなことやってみて、新しい行動をして、で、初期の成果を得られるとする。 あるいはそれ以上の成果を得られるとする。そうするとこの仲間がいたからこの新しいことができたんだということで、もうそれが本当に新しい命を持った団体になっていくと。こうやってその一つ時代が前に進むんですね。古い時代の組織が壊れて、というかその古い時代が、ね、どんどん、まあ、時代が陳腐化していってね、古くなっていって組織が壊れて、でそこから新しい、まあ、団体が生まれて本気に活動することになって、これが自立すると。でその自立した団体がいくつもいくつも集まっていって横に連携し合うようになってくると、そこに新しい時代が生まれたって話になりますね。すなわち新しい時代は新しい組織の横の連合として生まれてくると、こういうことですよね。だからこうなんて言いますか、順番にこうなってるわけですね。古い時代の衰退から新しい時代の勃興まで、この一連のこのプロセスがあるわけですよ。古い時代が行き詰まって衰退始めて、それから新しい時代が勃興していくまでの間に、まあ組織の人がね、組織の分解でみんなで集まる、たまり場作る合成で、それが一つの組織として新しい命を持って有機的に動き始める融合の段階、これを経るわけですね。そして最終的にそういうものが集まったところで、新しい時代が勃興したとみんなが思う状況になってくるということですね。昭和31年の経済白書が例の有名な、もはや戦後ではないという言葉がそこに出てくるんですね。あれはその、まあ、その言葉一人歩きしたんですけども、確かにいろんなこと昭和20年代にあったんですが、昭和20年代の初めに掲げていた多くの問題は、まあ、それなりなんか解決というよりもなんか前進しましてですね、それぞれこうどうするか方向性が見えてきた時期なんですね。そしてやっぱりその、まあ、朝鮮戦争もあってですね、結果的に日本経済にもお金が貯まるようになりまして、でやっぱりこの、まあ、戦後とは違って今度はあれが足りない、これが足りないっていうのもですね、やっぱその戦後のね、どさくさのなんて言いますかね、こう復興とはちょっと違う感じになっていくんですね。だから戦後復興という言葉では語れない新しいなんか取り組みが始まってきますね。でこそ昭和30年代ったら、その終わりには新幹線もできるしね、その初めには団地もできるしですね、やっぱり家庭用の電気製品も入ってきますし、全然新しい時代がそこに入ってきたわけであります。で昭和30年代が新しい時代とすると、昭和20年の8月15日まで古い時代でね、まあもうこれがどんどん壊れていって、20年になれば本当経済もひどいことになりましたから、で壊れてって、でその戦後の混乱期に、まあその分解 の時期があってね、で分解されて、で30年代以降、まあどんどん新しい融合ということで、みんなが新しい時代で成功をつかんでいくと。で昭和30年代、まあ、大体10年ぐらいかけて新しい日本経済がしっかりとこうなんか根を張った感じありますね。で要するに全ての問題解決されたんで、まあ、そういうことじゃなくて、その問題解決にするためのチームが生まれてる、で問題解決ができるチームが生まれてくるってことが経済が生まれ変わったってことですから、まあ、戦前ですね、まあ、海軍にいたとか陸軍にいたとかね、満州にいたとか、まあ、軍人も民間人もですね、まあ、学者も、まあ、いろんな経歴の人たちが戦後いろんな組織に、まあ、分かれていってね、で新しい成功をつかんで新しい時代になった。これは昭和30年代のことですね。そういうふうになんか展開していくわけですよ。今ですからもう平成の時代から前から平成の時代は、ね、からね、例えば自然栽培もそうだし、さまざまな微生物のこともそうだし、健康のこともそうだしね、新しいものづくりもそうなこと、観光もそう、医療もそう、あらゆるところで新しい取り組みで頑張ってる人たちがいるわけですね。でこの人たちがだからそれぞれ、まあ、仲間がいてね、まあ、お客さんもいてですね、ネットワークがあって、それぞれ頑張ってるんでしょ。でこれがだからその何か一つの大きなきっかけがありますとね、例えばみんなで本当に街づくりどうしようとかですね、まあ、本気の街づくりがもし生まれた場合ですよ、あるいはなんかもっと別の新しいプロジェクトやってなった場合には、こうあっという間に横に連携できますから、横に連携してみんな参加して新しい成功を手にすると。これがもうあとそれこそ 1,2 年もしたらですね、のその成功をね元に、これ本当に自分たちが新しいこの経済とか地域を担ってんだなという実感がふつふつと湧いてくるわけですね。そうするとその雰囲気の持った人たちが、組織が増えてくると、あ、ここはもう時代が前に進んだんだと、みんなが実感できるようになると、こういうふうに展開していくわけですね。皆さんですから自分の今いる場所がどの辺かって大体こう想像してみると面白いと思うんですね。 いや俺はまださ分解前の方にいるぞと、その朽ちていく朽ちていく組織の中にこれはまだいるなと、どうしようもないなと、あるいはこれ壊れたからいいよ出たぞと、まあ体はまだ中にいても精神は出たぞとかね、あるいはなんか新しい溜まり場にいるから分解、分解した後の合成まで来たぞと、分解を経て今合成まで来てると、なんか新しいチームをいろんな形で作り始めてると。しかしまだですね飛び抜けて成功したっていう体験がまだ得られないなと。この新しいチームで緩やかになんかこうね、まあとりあえずなんかお勉強会とかいろんな試みやってる程度で、たくましく動いてたくましく成功したっていう記憶は今のところないなと。でこれはもう少しいきますと、なんかたくましくやって成功する体験が出てくると、あ新しい仲間で融合したんだと、これでなんかこれから未来が作れるぞと思ってくる、こういうふうになってくるわけで、まあ今ご自身がどこにいるかっていうのが大体こう見当つくとですね、これからどうすればいいかってことが分かってくるんじゃないかと思うんですね。でこの融合の時はですね、やっぱり新しい方向性 をみんなで合意することが大事なんですね。昭和30年代の場合は近代化っていうことですね、例えばお手洗いを水洗にするのも近代化だし、団地に住むのも近代化だし、家庭電化製品入れるのも近代化だし、電車を電化するのも近代化と、とにかくあらゆるところで近代化という言葉が使われたのが昭和30年代で、まあ新しいこう目標ですね。まあ今回も一つの言葉でとは語れないんでね、まあ健康にしろ、文化にしろね、歴史にしろ、観光にしろ、それぞれなんかあると思いますが、そういうのを全部まとめた、なんて言うんでしょうかね、オーガニックな世の中って言うんでしょうかね、広い意味でのオーガニックって言いますか、あるいはその、宇宙とつながったっていうんでしょうかね、英語でなんて言ったらいいのかね、誤解が、多いからあんまり英語にするとね真意が伝わらないことが多いんですけども、まあ日本語で言えば大宇宙とつながったみたいな、そんなイメージなのかな。そういう新時代の具体的なイメージがですねこう見つかってくると、それに向けて皆さんそのいろんな波長を合わせることができるんですよ。発想と行動をねその波長に合わせていく。まあ誰かがこう歌詞を書くと、まあそれが交渉って歌詞を書くと、それに曲をつける人がいる、曲をつけたらこれ編曲する人がいる、編曲してあのいろんな楽器が参加できるようになる、参加できるようにすると、いろんな楽器がそのね曲に参加できるようになると。で今度それに踊りをつける人がいると、でそれで踊りが踊れるようになる、まあこうやってこう物事が広がっていくんですね。ということで最初はですね和歌のね、歌詞が一つあったと、和歌の歌詞にですねまあ、 あの曲がついてね、でそれに編曲があっていろんな楽器が入ってきて踊りが入ってきてと、まあ、どんどん大きくなっていくわけですね。まあそんな風に世の中ってこう動いていきますから、やっぱこうなんて言いますかね、 ある程度時間が経ってくると全体が一つの調和の中でものすごくダイナミックな深みのある社会になっていくんですね。でそのだから今家庭にみんなあるわけで、日本はやっぱ早い方だと思いますね。やっぱその大宇宙とのつながりの部分っていうのがどうしてもやっぱりあれ世界の中ではねなかなかやっぱ難しい気がするんですね、どうしても大宇宙との間に距離をみんな取ってしまう人が世界多いような気がするんですね。で自分だってついこの間までね大宇宙にいて大宇宙に帰るのにですね、そんなあんた遠くの話じゃないんだよと、もっと身近にあるのは分かりませんかって、なかなか分かんない人が多くてですね、生まれてからの先導が強すぎんだな世界中ね。あれだと結構血迷いますよね下手すとね。なんか本当大丈夫だかなと思っていつもこう思っちゃいおるんですけどね。だからたくましい共生、昔私グレートコラボレーションって言葉を使いましたけども、まああえて言えばグレートコラボレーションですね、過去現在未来、それからあらゆる生物、それからあの世この世を全てつなぐのがグレートコラボレーションですよね。まあそれに持ってきゃいいわけでね、まあだから今の段階だとそれをそのまあ新しい方向性だと実感できるところまで進んでるのはせいぜい日本ぐらいかなと思うんですけど、あとあんま感じないですね。また知らないだけなのかもしれませんけども、あんまり感じないんですよね。でもいずれにしろまあだんだん広がっていくことは間違いないわけで、何らかのことね事情で広がっていくわけで、そしたらやっぱそこにたくさんのこう新しい仲間も生まれてきてね、でそのたくましい共生が生まれていくんだと思いますね。だから本当に人がですね腹の底から元気が出るのはたくましい共生関係の仲間を持った時だと思いますね。もうなんとなく未来が心配で、で 一生懸命たまり場に参加しながら勉強してるっていうのが、まあ、入り口ですよね。とその出口といいますか発展系がですね、このたまり場の中で新しい成功を手にしたと、これは面白いぞと、これは楽しいと、今までにね見たこともないような成功を手にできるんだと思った時で、実績出た時が本当のですね、新しい時代がその人にとっての始まった瞬間なんですね。そこまでやっぱり早く持ってった方がいいですよね。ですからまあ慌ただしい時代ですけどもね、足元よく見てですね、未来に向けて行動することが最も大切かなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、たくましい共生ということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。